い、それで、今週もやってまいりました痛いショータイムポッドキャストなんですけれども、お送りしていくのは、私ショーでございます。どうぞよろしく、お願いいたします。なんですけれどもですね、すいません皆さん、本日、2月22日3日2月23日の、木曜日でございます。本当でしたらですね、昨日の水曜日に、今週の痛いショータイムポッドキャストをお送りしなくてはいけなかったんですけれども、ちょっと、時間が取れなかったよ、なんなら月曜日に取っとけばよかったよということで、本当に、申し訳ございませんでした。ですよね、毎週行われているものが1日、ずれるということは、これなかなかね、あってはいけないこと、週刊少年ジャンプが火曜日に出ていいのかと、ね、月9のドラマが火曜9になっていいのかと、核になっていいのかと、いや、良くないだろうということで、本当に良くないことしてしまったんですけれども、本当にもう、本当に申し訳ない。ごめんって、ごめんって、そこの、賞賛コアリスナーよ。マジでごめんって、なんですけども、まあ、こうやって元気にやってますのでですね、どうか許していただきたいと、今、ちょうど昼間ぐらいに撮ってるんですけれども、お急ぎで撮ってですね、1時間少々でもう切り上げ、そして編集、この動画編集っていうのは僕、まあ、トリッキーなんですね、僕にとってはね。PDR さんじゃないんで、その動画編集は、TikTok だけにしてくれよって話なんですよ。キャップキャットしか、キャップカットしか使えねえぞと。ね。iPhone の iMovie なら多少いけるぞと。この PC の iMovie。これ非常にトリッキーねえ。トリッキーねえっていうことなんですけれども、まあまあまあ、2週間ぶりですから、まあいろいろ話すこともありますよ。まず、もうこれもう今日は皆さんにとってですね、ほんとどうでもいい話をたくさんかましていこうかなと、思うわけですよね。で、この、どうでもいい話をすることによって、なんだこいつのポッドキャストはと、なって、どんどんこう、コアなやつしか聞かなくなるみたいなのが僕のこう、ゴールなんですけども、まあまあまあ、今週も、とりあえず何の話がしたいかっていうところも、スプリームですよね。スプリームの、チューパーハットを被ってやっておりますけれどもですね、この格好を見てくれたらわかると思うんですけれども、皆さん、この格好を見て、もう思いつく単語一つ、グランジですよね。もうこのチューパーハットと、このね、宇宙人サングラス、この AKA カルコベインサングラス、そしてこのモヘアカーディガン、このモヘアカーディガンはモヘアじゃありません、100% アクリルでございます、ですけれども、友人がクリエイティブディレクターを務めているエクストララージから出てますけれどもですね、この、モヘア like アクリルカーディガンはなんと僕の私物の、カーディガンをサンプリングして作ってくれたんですよ。っていうか、まあ、なんていうんですか、友達から翔くんの、私物のセーターを、数点貸してほしいと、ちょっと参考にさせて、そのラージの商品の参考にさせてもらいたいって言われて、あ、ぜひぜひっていうこと で、それ毛並みを多分さ、参考にしたと思うんですよね。はい。で、このなんでなんかちょっと思い出深いじゃないですか。で、やっぱりそのグランジルックといえば、もう必須なのがこのモヘア、まあモヘアカーディガンだったらもっといいですけど、まあモヘアライクカーディガン、そしてこのダメージデニム、これ見えるのかな、継ぎはぎのデニムということで、まあ他にもグランジファッションといえばフラノルシャツ、フラネル、ネルシャツ、日本語で言うとこのネルシャツですね、フラノルっていう生地を使ってるからネルシャツと言われてるわけですけれども、そしてまあカルコベインに、ニルヴァーナ、ニル、ニ、あ、ごめんね。発音が良すぎてごめん。ニルヴァーナの、ニルヴァーナって誰？ニルヴァーナのことって、これは、お塩先生がおっしゃってる。お塩先生なんて、今のリスナーはみんな知らないんだろうな。うん、俺は3000枚 CD を持っているという名言で、有名な。そして、俺はカルコベインの生まれ変わりだと。カート・コバーンって誰のこと？カルコベインのことみたいな。息子リアム、オアシスのですね、ボーカルのリアムのにちなんでリアムとつけたりとか、まあいろいろ 押尾先生、伝説残してる方ですけれども、まあ、押尾先生でいうところの、まあ、カート・コバーンのサングラス、カート・コバーンが着用していたようなサングラスの、まあ、これオマージュですけど、に、まあ、トゥーパーハットはちょっとこうカート・コバーンを意識したファッションになっております。ちなみに僕はニルバーナ、ニルバーナより、パールジャム、プロジャム派ですね。そしてシカゴに住んでたことがあるんで、やっぱりスマッシングパンプキンズ、あ、スマパンってみんな言うのかな、スマッシングパンプキンズ、なんかが、僕は推しではありますがですね、もちろんカート・コバーンにも多大な影響を受けており、やっぱりですねカート・コバーンかっこよかったですね、そのファッション的にもね。ヒョウ柄が僕がなんかこう気になり始めたのも、やっぱりどっかに刷り込まれていたのはやっぱカート・コバーンが最初だったと思いますし、もちろんタイラー・ザ・クリエイターがヒョウ柄を押すんで、僕もヒョウ柄っていう、大人になってから、ヒョウ柄なんて僕本当に大人になってから、あれなんかいいな、なんか素敵だな、みたいな。まあ、コメディアンのね、アリー・ウォングが言っておりましたけれども、年を取れば取るほどですね、なんかギラギラしたものとか柄物に、惹かれていくと。若い頃そんなんじゃなかったのに、むしろ、ちょっと軽蔑してすらいたのにっていうフレ、セリフがあったんですけど、コメディの、彼女のコメディの一節に、まあ、まさにその通り、なんか僕も年を取れば取るほど、なんかそのヒョウ柄とかアニマル柄にすごく心惹かれるようになってきて、なんかなんでしょうね、自分の老いを、そういう華やかなものでカバーしたいっていうのが、まあ、あるのかもしれないですけど、まあ、と何が言いたいかというと、ヒョウ柄も、まあ、奥底をたどれば僕の中でもカート・コバーンから来ているということですね。なぜこんなにカート・コバーン、ニルヴァーナについて語るかというと、皆さん、まあ、痛いショータイムポッドキャストのハードコアリスナーなら分かってくれると思うんですよ。スプリーム、AKA シュプリームの新しいシーズンが先週始まりました。ふぅー、これね、本当はプロのポッドキャスターとかだったら、あれですよね。効果音とかでポチンってボタンやれば、ダーって出るんですよね。探すか、それな。それ多分ネットに落ちてるもんな、その効果音な。 PDR さんに聞けばすぐ分かると思うんですけど、まあっていうことで立ち上がってですね、なんとそのテーマの一つにカート・コバーン、カート・コバーン、ニルヴァーナのカート・コバーンが使われているということで、すごい楽しみにしていたんですね。で、商品がそのもう噂はこっちは聞きつけてるんですよ。やっぱりもう それなりの情報筋から情報入ってくるんで、ここまでスープリーム博士になりますとですね、まあ、入ってくる、天から降ってくるんですな、そんなの。シーズン前から情報はバンバンで、その降って、天から降ってくる情報を僕はこう TikTok に載せて流してるわけですよね、皆様に。そんなことしたら皆さん TikTok も5000人を超えまして、本当ありがとうございます。1万人超えたら PDR さんコラボしてくれるって言ってたんで、 TikTok でマジでちょっと今年中に1万人行きたいんで、まだポッドキャストのリスナーで、僕の TikTok フォローしてない方は TikTok フォローしていただいてよろしいですか、お願いしますよ。あとでもね、結構僕プラットフォームっていうのは使い分けてて、Instagram はちょっとこうもう最近は、有名人とのツーショットとか、グループショットをひたすら撮るアカウントになってて、で、ポッドキャストはひたすらそのオタクカルチャーとか、自分の好きなことについて PDR さんと語っていくプラットフォームじゃないですか。そして TikTok っていうのは、まあ、ただ The Creator の情報発信、そしてコスプレで始まりながらも、それで炎上しつつも、今では Supreme に特化したほぼチャンネルになってるんですね。なので、コミュニティが違うわけですよね。で、いる属性も違うんですよね。そこで、TikTok のコメント欄に、ホットメールまだ使ってるんですかって書いても、あんまみんな楽しくないんですよね。なので、ホットメールまだ使ってるんですかっていうのは、このポッドキャストのコメント欄とか、Spotify の Q&A 欄とか、僕のホットメールに直接ね、ホットメールって送ってくだされば、って返すんですけど、TikTok に書かれるとちょっとね、なんか、えみたいな感じに出ちゃうんで、そこだけはみたいなところもあるんですけど、まあ、とにかく、スープリームの新シーズンが、2023 Spring Summer 始まったわけですよね。で、もう楽しみにしてたんですよ。カート・コバーンの、カート・コバーンの T シャツが出ると。やばくねえかということでですね、もう絶対買おうと、これだけは。 で、まあ、その、店舗に行きたかったんですけど、まあ、店舗に行くのもなかなか大変じゃないですか。ね、今時。で、事前抽選してくれるならまだしも、当日抽選ってことは、まあ、1000人超えするんですよ。まあ、案の定1000人超えしてましたけどね。原宿店、渋谷店。そこでなんかこう、勝ち取るの大変なんですよ。で、僕は、スープリームのオンライン購入、その手動購入の日本ランキングで言ったら、まあ、3位なんですよ。ってことはですよ、僕が3位ってことは、まあ僕は相当買えるわけですよ、オンラインでもね。だもうそこにかけようと思って。で、今期っていうのは、まあ皆さん、その、ね、ググりながら聞いてくださいよ、これ。ググりながらね。バックグラウンド再生とかできるでしょ？今期の目玉っていうのは、ウィーク1のね、第1週目。スープリームってね、毎週土曜日出るんですよ。アイテムが。どんどん更新されていくんですよ。毎週土曜日に。で、第1週目の目玉。これ、第1週目っていうのは立ち上げ、シーズン立ち上げって言うんですけど、それの、目玉商品には、スープリームのボックスロゴ T シャツだったんですね。トーノーボックスロゴって言って、この生地の色と同じ色のボックスロゴがうっすらとプリントしてある。すごくこう、なんていうのかな。シンプルで、パッと見単色の T シャツなの。無地 T に見えんだけど、よく見るとボックスロゴ見えちゃってるぜ、みたいな。まあ、すごいさりげなくかっこいいアイテムだったんですね。で、これはもうどう考えてもそれを狙うんですよ、みんな。ただ僕からしたらやっぱり、スープリーム、これもう僕のこだわりなんですけど、スープリームのボックスロゴのいいところって、必ず2色刷りなんですね、シルクスクリーン。赤のボックスロゴを塗った上に白のスープリームというフォントを、塗ると。塗るというか、まあ、する。ですね。黒がボディの場合は、黒のボックスに、さらに、スープリーム、白地の、ロゴをすると。まあ、ボックスの色は様々なんですが、必ず、白で、もしくは、白以外ではないかな、T シャツで。必ず白の、シルクスクリーンをもう、一般。シルクスクリーンは1班2班って数えるんですけど、班で数える班なんでね。版画の班ですよ。まあ、この、スープリームのボックスロゴたるものを2班以上吸ってくれてないと、やっぱりこちらとしてはテンションが上がらないでございますなんですよ。ザマスですよ。で、これは、今回のトーナルボックスロゴっていうのは、文字が抜かれてるんですね。つまり、スープリームというロゴに白地のシルクを吸ってくれてないと。じゃあ、だったら、T シャツと同じ、色でもう一本吸ってほしいんですけど、やっぱそこは経費削減なのか、スタイルの問題なのか、わかんないですけど、ないと。僕からしたらちょっとボックスロゴ T シャツとしては認定しがたいということで、じゃあ、今回の立ち上げはちょっとボックスロゴはもう捨てようと。どうせみんな欲しがるんで。で、僕はやっぱりテーマがカルコメインなんで、まずカルコベインの T シャツは絶対買う。で、やっぱりグランジということで、モヘアカーディガンっぽいのが出てたんで、あれも多分ね、アクリルだと思うんだよね。禁止って書いてあったけど。スパークルカーディガンっていうアイテムがあったんですけど、確か。それと。で、あと、ワン、ツー、ファッキューっていうピンズがあって、めっちゃおもろいやん。ワン、ツー、ファッキューって、おもろいなと思って。なんか、いたよね、そんな曲歌ってる女の子。ABCDEF、fuck you だっけ。そんなの歌ってる人じゃ、まあそれに近いよね。one, two, fuck you。非常に尖った、中二病にぴったりな、セリフのピンズだってことで、まあその3点をね、ゲットしようと思ってたんですよ。そしたらなんかこうオンラインが立ち上がったら、なんと、今年の今期の、春夏から、ロサンゼルス店、スープリームのロサンゼルス店が、伝説的なフェアファックス。ね。まあ、タイラーズ・クリエイター、オッド・フューチャー一味が育った、フェアファックスという通りがあるんですな。そこから移転して、旧タワーレコーズの跡地に、移ったんですよ。で、その、フェアファックスの2001年からなのかな、フェアファックスは確か。22年間か、約。過ごしたフェアファックスでの思い出、本っていうのが出まして、そんなもんゲットするしかないじゃないですか。それもだって、 そういうものこそスプリームを知る上で一番重要な資料というか、スプリーム好きだったらまず一番今週買わなきゃいけなかった、先週買わなきゃいけなかったのはやっぱそれかもしれないですよね。そういう本を見て、ああこういう風な、なんだろうな、店のカルチャーで、そっから生まれたスケートクルーもいるわけで、ティーノかな、ティーノかなんかが確か、ティーノじゃなかったか、もう一人誰かいたんですけど、が LA のスケータークルーをまとめたみたいな。そこで、まあ、ショーン・パブローとかステージ・エルセスとかナケル・スミスとか、タイ・シャンはニューヨークか、まあ、その辺エイデン、あとは何、エイデン、キラール、ベン、まあ、ベンはニューヨークか、わかんない、わかんないな。まあでもその辺はもう、LA 出身のやつらだから、まあショーンもセイジも今やニューヨークですけど、もともとは LA 出身ですから、そういう LA のクルーを取りまとめられたのもやっぱり LA 店舗フェアファックス店があったからなんですよね。で、その店舗、伝説的な店舗が移転してしまったわけですよね。めちゃくちゃでかい店舗で、中にはゴンズの、彫刻だったりとか、なんだっけな、アーティストの名前、壁画もジョンなんとかっていうやつの壁画とかもあって、ものすごいどでかいんですよ。どでかい店舗で、まあ、素晴らしい店舗なんですけれども、やっぱり悲しいじゃないですか。なんかもともとあって歴史のある店舗が動く、しかもフェアファックスっていう、LA のストリートカルチャーを、築き上げた、オッドフューチャーを生み出した、そしてゴーフストアが開き、ブレインデッドが開き、ね、一世を風靡したダイヤモンドサプライ&コーが立ち並ぶ、伝説的なイタリアンレストランジョン&ヴィニーズが、店舗を構える、あのフェアファックスからスプリームが消えてしまった、昔には424という伝説的なセレクトショップなんかもあって、僕の大好きなジンとか、小冊子ですねとか、マガジンとかアートブックとか置いていたファミリーブックストアとか、まあ、本当に素晴らしい、店舗がたくさん立ち並んでいたフェアファックスがとうとう終焉を迎えてしまったと、悲しいですよね。でそれを偲ぶ本、これはまあ非常にそのスプリームの歴史を知る上で大事な本であると、それも目に入ったんですね、ウェブサイトで。なので、おなるほどと、今週買うべきはカート・コベインの T シャツ、スパークル・カーディガン、ワント・ファッキュー・ピンズ、そしてこの、フェアファックス・ブックだなと、タタタタターンと、日本最速、ランキング第3位の手動の速さですね、カートに入れまして、で購入ボタンを押すと、なんと今年から、今期から、ショピファイというなんていうのかな、オンラインショッピングのシステムをスプリームも導入しまして、まあ、世界で一番シェアの広いシステムなんですね、ショピファイっていうのは。それを導入しまして、ショピファイっていうその、まあ、ウェブサイトはあまりにも、アクセスが集中するとどうやら優秀らしくて、アクセス順に、そのユーザーを並ばせるシステムを構築したらしく、並ばされるんですよね。でね、僕なんかはさっきからしつこいですけど、まあ、日本ランキング手動入力ランキング、3位なんで、まあ、早かったわけですよね。1分かからずして4つの品をカートに入れ、購入ボタンポチったんですけど、10分は待ちましたね。もう買えなくなるのかなと思いましたね。ところが10分経ったら、買えました。でね、なんかやっぱこれすごく豆情報で、スプリームをオンラインで買おうと思っているそこの君にはものすごく有力な情報なんですけど、どうやら複数の商品をカートに入れて決済するより、単品で本当に欲しいものがあったら単品で入れてそのまま決済した方が順番来るのが早そうですね。っていうのは TikTok ライブしながら、その オンライン購入配信をやってたんですね。実況配信やってて。で、結構リスナーの人たちが、うお、やべ、ボックスロゴ変えた、みたいに言ってたんですね。ボックスロゴ1枚だけ入れたら変えたっていう人は結構いたんですよ。ということはですよ。で、僕のが絶対に早かったんですよ。入力は。ところが、僕より後から購入したボックスロゴ税が変えてる、1枚、ボックスロゴ1枚税が変えてるってことは、あ、なるほど。単品でカートで決済した方が、あ、これ早く進むんだなってことが分かったわけですよ。まあ処理速度の問題なのかもしれないですけどね。な、それはすごくいい今回情報だったなと思って皆さんに提供します。ギャルピースってことなんですけど。だから今度からはね、まあもう欲しいもの一つぐらいに定めて、もう絶対店舗じゃ買えないものみたいな感じで、一個定めてドーン行った後に、それをもう購入して、で、まあ、あったらワンチャンいいなぐらいのものは店舗であれば買うぐらいのテンションの方が、あ、いいのかなとか思ったり、ラジマンだりしてます。はい。で、カルコベインの T シャツ、実物、まだ届いてません。ね。俺、日本ランク3位のスピードでね、購入したにもかかわらず、もう立ち上げから1週間弱経っております。まだ届かねえんだけどどういうことっていうんで、俺めっちゃちょっと、こんなことないんですよ。スプリンのオンラインって結構言ったら次の日ぐらいに来るんですよ。でも、次の日にはメルカリとかラクマでオンラインで購入しましたみたいな商品がもう、溢れ返っ、それで溢れ返ってる状況なんですね。なのにもかかわらず、まだ届かないんですよ。ちょっと不信感抱いてますね。どうした、スープリームってことで。もう1週間経っても届かなかったら、ちょっと電話していかなぐらいの勢いですよね。うん。どうした、スープリームっつって。初めてですね、こんなこと。なんかね、不安です。本当はそれ着てやりたかったけど、今日。ねえ。でね、まだだからカルコベインティーの実物見てないんですけど、まあ、PC で見てね。もう立ち上げの時のそのルックブックで見た時から思ってたんですけどね。プレビューか。いや、もうちょっとなんかできたんじゃないのっていう出来です。あ、さすがスープリームだなと。なんかまあいつもそうなんですよね。もうクラッシュの T シャツやった時もそうだし、なんだろうな、デッド・ケネディの T シャツやった時もそうだし、なんかね、ありものまんまにスープリームって書き足していくんですね。まあこれあえてだと思うんですよ。あえて。このダサかっこいい、まあ、いわゆるいなたい、その路線を狙ってくるんで、そのギリギリの路線で、っていうか、いや、でもこれがかっこいいじゃん、みたいな。そういうご提案じゃないですか、あれ。いや、でもね、せっかくのカルコベインだったんで、もうちょっとうまく料理できなかったかな。ああ、っていうのは正直ありますね。もうちょいできたんじゃないかな。もうちょっといいカルトの使い方あったんで、もうちょっといい写真もあったんじゃないかな、っていう、気持ちはあります。確かに。まあ、でも、さにとて、カルコベイン、腐ってもカルコベインであると。スープリームコラボであると。カルコベインの写真の下にスープリームと書いてあると。上だっけ下だっけ忘れたけど、書いてあると。まだ届いてないんでね。これゲットせざるを得ないじゃないかと。まあ、そうですわな。というわけで、買っで、今日はそれにインスパイアされて、カルコベインルックで挑んでおります。なはなはなんですね。まあ、これがスタートですよ。で、こっから19週とか20週続きますよ。まあ、僕のこの、個人の、ポッドキャストではね、たまには、そういう、今週のおすすめはこれですよ、みたいな話もできたらいいなとか思ってるんですけど、まあ皆さんの中にスープリームヘッズがどれくらいいるかはわかりませんが。今期はですね、注目のアイテムっていうのは、まあ TikTok には載せたんですけど、そんなに多くなかった、正直。でも、まあ立ち上げのその3商品はゲット、3商品、4商品か、本を含めたらね、はゲットできたし、フランネルシャツ、やっぱりグランジ育ち、グランジ育ち、ヒップホップ生まれ、何言ってるかわからないなんですけど、まあ、グランジ育ち、ポップパンク、 グランジ生まれポップパンク育ちが正しいか、だ悪そうなやつは全然友達じゃないなんですけど、ファンのシャツ、まあグランジの音楽を語る上ではその必須なアイテム、結構いい感じのが出るんで、まああとそれと、あとスーツ、これスープリームのスーツは僕コレクションしてるんで、スーツとですね、お皮肉な話でね、スーツなんてね、あこんなこと言ったらあれですけど、僕そのスーツを着て、行かなければいけない職に絶対就きたくなかったんですよ。これもう昔子供の頃から俺本当にそう思ってて、なぜかっていうと、そのまあありがたい話で私立の学校に通わせてもらえたんじゃないですか、中学から。で私立って要は制服がありますよね、つまり毎日同じ格好をして学校に通うっていうのを6年間やるわけじゃないですか。で、まあ僕の父はサラリーマンだったんで、僕と同じ制服のように毎日同じに見えるスーツを着て僕と同じように出ていくわけですね、家から。僕より早く家を出て僕より遅く帰ってくるんですね、同じ毎日同じ格好をして。その姿は、いやもうマジでリスペクトなんですよ。よく考えたらね。すごいじゃないですか。学生である僕より早く家を出てですよ。学生である僕より、まあそれは当たり前なんですけど、学生である僕より早く家を出ておきながら、僕より遅く帰ってくるってやっぱえげつないですよね。まあ、今で言うとブラックとかそういうのは言われるんだと思うんですけど、まあ父がその、現役の頃ってのはそれが当たり前なわけじゃないですか。そうやって日本は。経済大国に一時期はなってバブルを、膨らませパチンと弾いちゃったわけですけれども、でそれを見ててなんかこう僕が思った、それこれはもう父をディスるわけじゃない、何でもなくて、うわやーべえ大人になっても中高生と同じ生活しなきゃいけないのかみたいに見えたんですよな。同じ格好をし毎日、同じような時間に家を出て同じような夜遅く帰ってくると、いやだからそのスーツというものが恐怖に覚えて制服みたいと思ってこれ着たくないなと本当思ってたんですよね。ところがこう大人になって、でもあの教師時代もスーツなんてほぼ着なかったですね。やっぱちょっとスーツ嫌だなと思って、でも着なきゃいけない場面っていうのあって、 PTA とか、卒業式入学式ね、あるじゃないですか。まあ、そういう時はやっぱ気、それはもう作法ですから礼儀じゃないですか。それはさすがに僕も空気読めるんですよ。ちゃんとネクタイも締めるんですけど、まあ授業の時とかね、もう勘弁してくれよみたいな。だってさね、体育の教師はさジャージでよくてよ。なんで英語で、生物とかのやつらは科学だなんだ、なんか白衣とか着て適当に。適当にとか言ったら失礼ですけど、下はさ、T シャツとかでさ、みたいな。なんで俺スーツかみたいな思って、英語ねえ何着たってできるじゃん、なんならあのどっかの進学塾はバスケットボールジャージじゃないか、あのバスケットボールユニフォームになんかヘッドバンドした英語の教師もいたじゃないですか。まあまああれは学習塾ちょっと極端な例出しましたけど、ねえなんでよみたいな、俺だって自分で、まあでも自分の服好きな服着るってのはこれ違って、まあ仕事はある程度こう背筋を伸ばさなきゃいけないから、まあ襟付きのシャツを着るとか、その上にジャケットを払うとか、そこまではやっぱやりますよちゃんとね。だからまあジーンズ着ないとかね、履かないか、いましたけどね、履いてる輩どもとか、なんでか女性はいいとかね、何不思議やね、あの男女平等、ジャンド平等が叫ばれてる。あれの、あの、後であの話もしようか。あの、女は怒られるのが当然、あの話しよう。まあいいや。ありますよね。結構僕思ってましたよ。自分の勤めてた学校は、学則が比較的緩いんだけど、なんかこの、先発か、髪を染めたりとか、にはうるさいんですよ。アクセサリーをしたりとか、まあ極端に、スカート短くしたりとか、まあ、シャツ出しとかもう結構最後の死んでたけど、僕は勤めて2000、 19まで勤めましたけど、まあもうだんだんいない、なんか腰パンなんてもういなかったし、ですけど、まあ、いろんなそういう細かいルールは書いてなくて、ただ、教員が口頭で注意するんですけど、女性は結構髪染めてんのよ。教員がよ。でもその、注意しなきゃいけないわけじゃん。生徒が、あれ、染めてきたら。なあ、俺も染めようかな、みたいな。思うよね。で、じゃあ、でね、言うわけですよ、生徒は。で、なんか女性は染めていいけど、みたいな。男性が髪茶色くすると、なんか校長室呼ばれて注意されたりするらしいんですよ。それみたいな、思って。みたいな。いや、そう、僕は別に髪染めることに興味ないんですけど、まあ、なんか割と茶色い先生とかもいたんですよね。校長室呼ばれて、生徒じゃねえんだから、みたいな話ですよね。いや、でもこれも明らかに、生徒の、指導上、もう、はっきりと言えることがあって、その、先生は、髪を染めてるのに自分は染められないのずるいっていう、まあ、その言い分で来るじゃないですか、生徒って。それ通んないでしょって話なんですよ。でも、立場が違うんで。あなた方生徒ね、みたいな。こっち教師。うわ、そういう大人の汚いとか、今思った、そこの、おい、お前舐めんなよ。わかる？いや、そういうもんね、大人汚いとかじゃない。立場が全然違う。ね、子供は自分で自分の責任取れないじゃないですか。それを教育しなきゃいけない。それが教育の現場じゃないですか。いや、本当に僕そう思ってるんですよ。ね、あなたは自分で自分の責任まだ取れないでしょ、都市的にと。ね、どうやってこの学校に来てるんですか。親にね、お金を出していただいて、うちは、私立でしたから、お金を出していただいてね、親が一生懸命働いたお金で、あなたはここに来て、僕に飯を食わせ、僕にスプリームを買わせてくださってます。ありがとうございます。なんですけど、で、僕が何しようと、だから僕の責任を取るわけですよ。だから例えば僕が髪を染めて校長室にね、呼ばれたとしましょう、校長から。ね、謝るのは僕なんですよ。怒られるのも僕なんですよ。でも、いや、生徒諸君は違うわけですよね。こらって怒られて、何髪を染めてんだと。次何が起きるかっていうと、保護者の方に電話が行き、担任から。お宅の誰々君、誰々ちゃんがちょっと髪を染めてますなと。ご家庭の方で指導はされてますかと。つきましては一度学校にお越しくださいみたいになるわけですよね。だからこの親にも迷惑がかかると。はい、これは良くないですよね。自分の責任を自分の責任を親に負わせちゃってるわけですわ。だからそれが起きてはいけないわけですよね。僕が教師である僕が髪を染めて、校長室に呼ばれたとしても、僕の親は来ませんから、僕が自分で、申し訳ございませんでした、あ、なんか女性の誰々先生もちょっと染めてるからいいかと思いました、みたいな、まあそういうことを言うわけですよね。ですけど、まあで、そこがもう違うでしょ、ね、自分で責任取って始末書を書くなりなんなりですけど、子供にはそれができない。だから、あなたも子供になっか、大人になってから、子供になってからって言いそうになりましたけど、大人になってからね、それ自分で責任取れるようになって、親なんかに迷惑かけなくなってから、好き勝手やりなさいっていう、もうそれに尽きるでしょ？なのでね、やはり、子供と大人では立場が違うんだというところを、これ、まあ、教育するのも教育現場であるということで、まあ、そういう、僕の思想はそういうことなんですよね。なんでこの話になったのか、さっぱりミステリーなんですけれども。いや、今ね、ごめんなさい。今ね、ビデオが一瞬止まってめちゃくちゃテンパったんですよ。なので、なんかこう、こっからこう持っていこうっていうトークの話が、だいぶ、途切れてしまって、なんか、ニルヴァーナからここまで来たのに、もったいない。で、なんか俺途中でちょっと脱線してまた戻ろうと思ってたら脱線しっぱなしになっちゃって、マジでどこで落とすかミステリーになっちゃって申し訳なかったです。深田恵美さんでしたっけ。深田恵美さんが、男がデート代を払うべきだと。あとなんか、もっと AKB の誰かも、デート代を払うのは男だみたいな、まあそういう一説があったんですよね。で、それについて、まあ、要は、男が デート代を払うべきだっていうワードはおそらく炎上はしてないですよね。っていうのはまあなんかもうそれって文化みたいになってて、日本ではと、まあ、どこでもかと思いますけど、なんかアメリカでは数年前ぐらいから女性を舐めるなみたいなフェミニズムムーブメントの中に、そのお金を払うのが、男がお金をバッて出した時に、私だってお金稼いでるのに舐めてんのみたいな、女だからお金稼げないと思ってんのって、逆にセクシストだみたいな風な論調になる風潮があるって聞いたことがあるんで、そんなことまであんのみたいな、窮屈だなと正直思いましたよ。いやアメリカ人の女性にじゃあ、おごったら逆にこう迷惑なのかなみたいな、そういうマインドになった時もありました。で、要は今回何が炎上してるかって、おそらくなんですけど、その私たちはコスメにもお金かけなきゃいけないし、美容室も行かなきゃいけないし、朝早く起きてメイクもしてるし、高い服買ってるし、アクセサリーだってそういうふうにいろいろ着飾ってるし、そうやってデートに向けてお金を惜しまず使ってるんだから、それに対して、デート代出すぐらい当然でしょっていう論調できたわけですね。そこが炎上しているのは当たり前じゃないですか。バカなのお前と、本当に。美容室はこっちも行くから、はい、あざすね。今なんか肌をとか言ってみんなスキンケアとかしてるでしょ、結構化粧水とかのあのクリームなんか買ってるでしょ、でなんかバッバッバッバッやってるでしょ。あざすね。脱毛、男性もしてる、あざす。服、全身シュプリーム買ってる、あざす。いや金めっちゃかかってるかなこっちもって話じゃないですか。そんなこと言ったらですよ。そんなこと言い始めたらってこと言ってんですよ。そんなこと言わないでしょ、普通。ね？いや、まずさ、デートだって、見て。めっちゃ、俺の全身のスープリーム、これ今日。全身30万。あざす。あ、昨日、君のため、ハニー、君のために脱毛に行ってきたよ。トゥルトゥルさ。これ、年間、100万。あざす。言わないでしょ。ていうか、そのマインドで相手のこと見てる？こう会ってさ、男性諸君は女性を見てさ、女性諸君は男性を見てさ、あら今日も金かけてくれてますね、あざすとかさ、俺思ったこと一回もないよ。だそこをでもポイントにしてデートのその感情みたいなものをするんだとしたら、そんな女性とかそんな異性とは遊び行きたくなくないですか。僕は嫌ですけどね。だからなんか、いやその男性が出すっていうのは、要はなんかカッコつけだと僕は思ってたんですよ。僕はですよ。それ出してもらえたら嬉しいじゃないですか。たまに女性からおごってもらえることだって、それは人生の中で何度かありますわな。特にまあ先輩だったりすると出してくださったりすることもあるわけじゃないですか。めっちゃ嬉しいんですよ。まあ男女限らず嬉しいですよね、はっきり言って。別に男性から怒られてもめっちゃ嬉しいじゃないですか。すげえ得した気分になるでしょ。っていう、自分でそういうことを味わったことがあると、あ、他人にもそうさしてあげたいなみたいな。いやだってすごい嬉しいじゃないですか。それは相手に好意を持ってようが持ってなかろうが、その場のご飯代なり飲食代なり、まあ交際費を出していただけて、まあその日が楽しい日であったなら、それは本当にそれに越したことはないじゃないですか。楽しくなかったとしても、よしんばね、美味しいご飯が例えば食べれたとしたら、これラッキーでしょうよね。だからそこをこっちがちょっと背伸びして、いやいやいや今日は俺にカッコつけさせてっていうのが、そのおごる文化だと思うんですよね。うん、まあ、日本はその年功序列っていうものがありますから、先輩が後輩におごるのが当たり前だみたいな、まあ、のがあるのかもしれないですね、多少ね。でもそれは、そう、その文化的にやっぱしょうがないじゃないですか。だって年功序列の国で、公務員とかはいまだに、年を取れば取るだけ、給料が上がるんで、ってことは、まあ、年取ってる方がお金持ってるよな。じゃあそのお金持ってない方におごるって、まあ、ロジカルではありますよね。そうすべきかどうかは別問題です。ロジカルではある。お金持ってる方が お金をより持ってない方におごるというものですから、なんかまあ日本特有の文化なのかなとか僕は勝手に思ってたんですけど、まあ海外の人とかだと、まあ面倒見ると、いや師匠ありがとう、今日は俺が出すよみたいな時もあるし、逆に僕はだから海外行って面倒見てもらったら僕が出すよとかいう時もあったんですけど、もう今円安すぎて、まずもう海外に行ける気もしないし、行ったとしてもそれもうできねえなみたいに思ってて、で日本に来る友達とか来るために、よっしゃいい寿司屋に連れてってくれ、いい肉屋に連れてってくれ、俺が出すからって言われるために、やべえこれアメリカ行ったらお返しできねえぞってヒヤヒヤしてはいるんですけど、いやまあ多分そういうことかなと思う。だからあれは頭悪いかったよね、あの論調で。だからその怒るのは当たり前だろう、だってこうだからの、だってこうだからの部分で今回炎上してるんで、だってこうだからの部分をもうちょっと言い方があったのかもしれない。それがこう言ったらよかったんじゃないっていうのは正直僕にはないです。なぜかというと、怒って当たり前だとは思ってないから、カッコつけてっから、こっち無理してっからな、はっきり言ってみたいなところあるじゃないですか。だからなんかそこの論調こうしたらっていう提案はできないんですけど、まああの発言アホだねみたいな、おつこれって思いましたってことですね。なんとですね、皆さん、今週 PDR さんとフィービー・ブリッジャーズのライブへ行ってきました。ふぅ、まあ、フィービー・ブリッジャーズっていうのはですね、このインディーフォークアーティストなんですけど、僕が彼女を知ったのは、PDR さんがきっかけなんですよ。で、彼女のファーストアルバム、2017年に出たあのお化けのアルバム、なんかね、その僕がよく見ているコーラス FM っていうサイトですごく高い評価を得てるのは知ってたんですけど、2017年とかあんまそのシンガーソングライター系とか聞いてなかったんで、特に注目そこまでこう情報収集できてなかったんですよね。で PDR さんと、クラブハウスで、番組始めました。あれが2021年とかですよね。でクラブハウスって適当なプラットフォームだったんで、なんか音楽自由に流せたんですよね。でその時に PDR さんに今週何流しますって聞いたら、フィービー・ブリッジャーズの Motion Sickness っていう曲を流しますと、これはライアン・アダムスについての曲ですとっていうことで聞いて、でめちゃくちゃ良かった。フィービー・ブリッジャーズのその Motion Sickness っていう曲がめちゃくちゃ良くて、 なんだこのアーティストはと。で、聞いたら、もう素晴らしいアーティストで、で確かその近辺でフィービーが SNL かな、サタデーナイトライブかなんかに出て、でギターをぶっ壊そうとして、まあ演出でね、火花とか散らしたらなんかそれが炎上して、ギターを壊すなんてとんでもないみたいな。でいやいや待てよと、男性のアーティストはナルヴァーナしかり、ジミー・ヘンドリックスしかり、まあもう誰っていう、ヴァインズだって、なんだろう、もうマイ・ヴィトリオだって、もうたくさんのアーティストが、まあグリーンデイが壊すとこも見たことあるし、でもてかもうほとんど有名なアーティストは一回は絶対にステージでギターとか楽器を壊したことがあるはずなんですよ。とかドラムに突っ込んだりとか、俺もやってましたからね、若い頃ドラムに突っ込むパフォーマンス、ライブハウスの人にめっちゃ怒られてましたけどね。だそういうのって、まあ、エンターテインメントの一環で、いかにその派手なパフォーマンスをするか、いかにそうやって客を興奮させるか、演出なわけですね、要はエンターテインメント上の。それを、ヌルヴァーナたちがやってきた時は文句言わなかったくせに、フィービー・ブリッジャーズがやると女性だからかこれはって言って大問題になったんですよね。デイビッド・コスビーだっけかなんかが、クロスビーだっけ、デイビッド・クロスビー、なんかそういう大御所の、アーティストもなんかフィービーに文句言ったとか言って、さあフィービーは次は燃やしてやるみたいな。 それで結構好きになったんですよね。うやべ、こいつ超パンクじゃんみたいな。で、彼女はエリオット・スミスでしたっけが大好きで、ジョー・バックリーが大好きで、まあそういうシンガーソングライター系のアーティスト聴いて育ちつつも、まあ本当にイモ、曲が悲しい。すべて悲しい。まあなんだろうな。テイラー・スウェフトっていうのは失恋を、ポップソングに割と変えるんですよね。で、フィービー・ブレジャーズは失恋をフォークソングに変える人なのかなって僕は勝手に思ったんですけど、まあ、それを人はインディーロックとか言うみたいですね。ですが、非常に聴いてよかった。で、その2019年に来日していたとは全然つい知らず、2020年に出したパニッシャーというアルバム、非常に素晴らしくですね、キョートっていう曲もありますし、で、面白いのがそのキョートっていう曲をね、例えば聴いて歌詞を読んで、僕はなんかこう恋人をぶっ殺してやれって、電話して京都でムカついて、元彼だか彼氏だかぶっ殺してやれてっていうサビなんですけど、ああ、いや、もうこいつ狂気に満ち溢れてるやんと思ったら、あ、父親の曲なんですってね。父親を殺してやるって曲にするってすごいなって。で、その後、父親とほとんど話してなかったんだけど、京都がグラミー賞にノミネートされた時に父親から電話かかってきて、おい、グラミー賞で、ノミネートされた京都って曲俺の曲だなみたいな、俺の曲でグラミー賞にノミネートされるなんてお前もよかったな俺が父でみたいな、そういうトークがあったらしいんですよね。だからそういうのも含め、なんかこの人はとても興味深い人だなと思いまして、でこの度ちょっとまあご縁があってね、1日だけ日本をご案内する、日本ってご案内するっつったらだいぶ、大げさですけど、まあご案内、東京ご案内する持っててもチームラブにお連れしてみたいな。その後、まあツアーが一昨日終わったんで、ツアーお疲れ会のディナーのセッティングをさせてもらったんですけど、でまあみんなで楽しくご飯食べてみたいな。すごくいい子だったですね。なんかね、アメリカの要人とかがゲストでディナーに来てて、まあ、そういう人たちと喋ってるし、まあ、フィービーも彼氏と一緒にいたんで、まあ、なかなか喋れなかったんで、僕ももうこのセッティングの側言ったらね、まあ、もちろんディナーにお招きいただきましたけど、どっちかっていうと気遣ってみんながご飯ちゃんと行き届いてるかなとか、お酒みんなちゃんと飲めてるかなとか、オーダーとか皿下げたりとか、レストランがちょっとポンコツで全然ちゃんとやってくれなかったから、僕もなんかもう店員みたいになってて、ここで静まらなかった、穏やかでなく、食事過ごしましたけど、まあでも楽しかったですね。いろいろなんかフィービーの人となりがちょっと知れたし、その前日は、まあ、PDR さんと一緒にライブ見たんですけど、まあ、ライブも本当素晴らしかったですね。まあミュージシャンシップも素晴らしかった、演奏もバンドも皆さんすごく上手だったし、フィービーの歌手としてのポテンシャルもものすごく高かったし、エド・シーランに日本で5回ぐらい間違えられたっていうドラマーの子、マーショー・ヴォーも素晴らしかったから、まあ本当に久々にライブで結構取り合って、僕フューナルっていう曲が好きなんですけど、フューナルと、あとまあチャイニーズ・サテライトっていう曲も好きで、まあ、その2曲は本当に、で1曲目はもうのっけからモーションセックネスやってくれたし、本当はギタースマッシュロングスリーブ T シャツが欲しかったんですけど、売り切れちゃってて、このなんかこのデザインだけマーチストアで、フィービーのオフィシャルマーチストアになかったから、日本限定のデザインなのかなとか思って、別に全然好きじゃないデザインなんですけど、他のデザインはね、ネットでも買えるんだったらネットで買えないデザインが欲しいと思ってこれ買ったんですけど、一説によると古いデザインなのかもしれないってことで、ドラゴンなんですけどね、これね、どうなんだろう、なんかでもシルクスクリーン豪華だからいいかとか思ってこの T シャツ買って、フィービーと一緒にチームラボ行って、写真撮ったよ、なかなかです まあ、なんだろうな。友達にはなれなかったね。それ、あまりにも時間が少なすぎて。で、ね、もっと僕がいろいろ街を案内させてあげたかったんだけど、ちょっとね、彼氏と一緒だから、彼氏とそれ時間過ごしたいじゃん。俺が邪魔したらよくないじゃん。でしたね。あと、知らなかったんですけど、フィービー・ブリッジャーズのバンドのギターが、エアロスミスのブラッド・ウィットフォードの、息子だって初めて知りました。すげえっつって。息子さん、ハリソンかな？ハリソン・ウィットフォードっていうのかな？写真もすごくお上手で。インスタ見たんですけどね。すげえ才能に満ち溢れた。まあ、それはギターもすごいよな。一流ギタリストの息子が一流ギタリストになる。なかなかまあ珍しい。まあ珍しくないかもしれないけど、ね、父親の背中見て育ってるから。なんか彼のつてで、エアロスミスのビッグファンが、マグロ市場、築地か豊洲のマグロ市場にコネがあって、その場で20万分の、マグロを、刺身にしてくれて、丼にして食べさせてくれ、ウニマグロ丼にして食べさせてくれて、まあ、たって言ってましたね。すごい話ですよね。はい。まあ、楽しかったですね、フィービー・ブリッジャーズの、ライブ。なんか、PDR さんはもう楽しんでましたね。疲れたとか言ってましたけどね。でも、多分あれは楽しんでましたね。見事に写真も動画も彼は撮って、俺なんかもうすぐとりあえずストーリーズあげるんだけど、見事に写真もビデオも撮ってなかったから、あれは楽しんでたね、確実に。そのくせなんか、ツイッターで、お、写真撮るの忘れちゃった。って言って、なんか、靴を上げてましたね。くらい楽しんでましたね。だから本当に楽しかったんでしょうね。スマホを取り出す隙がないぐらい、楽しかったんじゃないですか。詳しくは来週本人に聞きましょう。はい。そしてですね、スープリームつながりで、まあ、今週、バックパックが出た、第1週目っていうのはスープリーム必ずバックパックが出るんですけれども、バックパックをデザインした、オリーブ色だけね、マーク・ゴンザレスっていう、もう伝説的なスケーターが、バックパックをデザインしてるんですよ。そんな彼の個展が、表参道のですね、ブックマークというところで今やっております。これは皆さんね、見に行った方がいいですね。Snow Problems っていうタイトルでやってます。もうすぐ終わっちゃうと思うんですよね。絶対行った方がいいと思います。あと、個展で今週おすすめなのが、ブロックハウスっていう、これも表参道と原宿の間らへん。まあ、どっちかっていうと原宿からちょっと渋谷寄りかな。ブロックハウスっていう、ギャラリーがあるんです。そこで MQ というグラフィティライターの個展やってるんです。これ僕まだ見に行けてないんですけど、インスタ見てるだけで相当やばいんで、僕も終わる前に見に行きたいと思います。皆さんもぜひチェックした方がいいと思います。で、あと、チェックした方がいいのが、中野のブロードウェイの4階でやってるボメさんっていう、フィギュアの造形師の方がいるんですけど、村上隆の、美少女、等身大フィギュアとかも作ってる造形師さんなんですけど、フィギュアっていうか、まあ、彫刻か、あれは。彫刻に入ると思うんですけど、彼がなんかその、国から、賞を受賞したみたいな、何賞かちょっと詳しく覚えてないんですけど、受賞したそうで、これはですね、ぜひとも見に行きたいというか、これも僕まだ見に行ってないんですけれども、皆さんおすすめなので、今週はですね、2月終わる前に全部終わっちゃうと思うんで、早めに行った方がいいですね。表参道ブックマークでやってるマーク・ゴンザレス展、原宿ブロックハウスでやっている MQ 展、そして中野ブロードウェイ4階で行われているボメ展と、皆さんチェックしてみてはいかがでしょうか。それではお便りのコーナー行ってみよう。未来電波基地田園少年302さん、いつもありがとうございます。字数が限られていたことで句読点つけられなかったプラス文章能力がなさすぎてすいません。いや、とんでもそんなことないです。名前長いと思うのでこれから田園少年で略してもらって構いません。あ、そうなんだ。今年のフジロック第一アーティストどう思うのか感想をお願いします。ああ、これ先週言ったですよね。フーファイターズが確か、 ヘッドライナーだったんで、僕はそれだけでもうガチ上がりですね。あとは、相当彼が誰でしたっけ誰ですよね、 PDR さんが相当フジロックフェスティバルおやべえぜって言ってたから、彼は相当気に入ってるんじゃないですかね。あ、アランス・モリセっているじゃん、やばいでしょ。ウィーザーもいるし、いや相当いいと思いますね。僕がパッと見今、フジロックフェスティバルで今すごくいいなと思ってるのはフーファイターズ、ウィーザー、アランス・モリセ、ザ・ストロークス、まあ、この辺はぜひともそれは行けるもんなら行ってみてみたいですけどね。まあちょっと遠いからね、苗はね、行けるかどうか別問題ですけど、すごくいいフェスティバルになりそうだなと思います。ちなみに、フジロックフェスティバルで、フーファールズ一回見ました。デイブは足の骨を折っていました。こちらからは以上です。はい、しょうもない、エイタさん、しょうもない話ではないのですが、最近渋谷や原宿、新宿で外国人の集団を見かけると翔さんいないかなと探してしまうようになりました。来月ハリー・スタイルズが来日するのでアテンドしてみてはいかがでしょうか。そしてもしすることになったら僕をショーリスナーとしてハリーに紹介してくれませんか、わら、おいエイタ、いいこと教えてやろう。ハリー・スタイルズのアテンドは無理だ。なぜならもう野村くん一という重鎮がやってるからだ。いやもうこれだから炭焼きがあるんですよ、もうすでに。でね、そのアテンド業って前もちょっと話したと思うんですけど、その信頼が第一、信頼と居心地の良さが第一なわけですよ。で、この人がいいな、この人のこと好きだなって VIP であればあるほど、安心感を得たらもうその人とずっともなんですよ。ずっともずっと友達ね。で、まあ、野村君一さんはやはりその業界人としてものすごく影響力、カルチャーに対してものすごく影響力のある方ですから、ハリーはそれは僕といるより野村君一さんといた方が圧倒的に、いい、よく過ごせるわけですよ。僕がアテンドできることはない。つまりエイタ、お前を、ハリースタイルズに紹介できる日が来ることはない。以上。BE さん、初コメントです。楽しく聞いています。ところで翔さんに質問ですが、翔さんはスリムな体というイメージが強いですが、太ってた頃はありましたか？あったらその話も聞きたいです。むむ、ということはこの BE さんというのはちょっとぽっちゃりされていらっしゃるんですか？ですね、僕はですねスリムかどうかわかりません。こう横腹周り浮き輪ができてると自分では思ってます。肉もこうやって掴めます。コンプレックスです。毎日腹筋背筋、400回、そして走ることをしてます。でも落ちないです。さすがおじさんなんですけど、太ってた、まあブクブクにって時はなかったですけど、多分人生で一番太ってた時っていうのは高校3年生の時の受験勉強で、まあ運動もろくにしない、家からほとんど出ない学校以外で、勉強のストレスから、アイスクリームを毎日食べる日々が続いたんですね。なんならクッキー&クリームというアイスクリームのフレーバーが大好きで、スーパーカップとハーゲンダッツの食べ比べなんかやっちゃった日には今2個食べてるわけじゃないですか。で、ハーゲンダッツを先に食べた後にスーパーカップのクッキー&クリームを食べたらめちゃめちゃ味が薄くて、氷、クッキー&クリームの氷味食ってるみてえじゃんって思ったことがあったんですね。それくらい、毎日食っていた。あの時さすがに太ったですね。はい、だから、で、まあ、まだ若、ね、10代だし、若いし、なんかバンドとか始めて、ね、ライブとかして、練習毎週3回ぐらいやって、汗かくじゃないですか、暴れるし。だからすぐ戻っちゃった気がしますね。で、あ、でも、大人、いや、パッと思い出した。やっぱ教師始めて、教員始めて、35過ぎたあたりから、やっぱこう、腹が超出てきたんですよ。で、僕、服が全部 S サイズじゃないですか、なんですよ。でそれがサイズアウトしたらきついわけですよ。なぜなら僕の一生懸命買ってコレクションしてきた服は全部 S サイズなんで。 だからそれが着られるようにって頑張って、そっからランニングとか腹筋背筋始め、まあ腹筋背筋っていうのは実は僕腰が悪いんで、ぎっくり腰気味なんで、椎間板ヘルニアとかもやってるし、で、そういうのの防止で腹筋背筋やってるんですけど、まあ、太ってきたなって35過ぎたあたりから思った時に気をつけましたね。食事とかもあんまりジャンクなもの食いすぎないとか、運動ちゃんとしようとか、毎日走ろうとか。はい。で、今も続けてます。だからまあ、ブクブクに太ったことは幸いないですね。だけど、例えば28インチのジーンズが入らなくなっちゃったことはあります。今入ります。なめんな。じゃあ、あれちょっと待って、今日、しょうもない話めっちゃ来てない？しょうもない話！
Hey yo, Shoso, you wanna come out here? Shomo, 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 nai hanash.
MKB さん、こんにちは、ショウさん。ロザリアの曲聴いてみました。ショウさんがあなた歌手って聞いたの、本当に面白いくらい神曲でした。ってことで、しょうもない話。今、もうすぐ中3なんですが、中2の子から来ました、皆さん。おい！勉強しろ、こんなもん聞いてないで。中2の1学期の時、学校のパソコンでエロなどのコンテンツを見ていて、履歴が残り、お父さんが学校のパソコンの履歴を見て、地味に納得しながらも、学校のパソコンで見るなよ！って怒られました。母親はショックでした。その後、三者面談でめちゃくちゃ気まずい空気になり、そりゃそうだろ。学校生活など褒められたんですけど、パソコンの履歴のことでめっちゃ気まずくなりました。わらわらわら。その後、学校のパソコンでは見ないと約束しました。わら。家のやつでは見ます。わら。恥ずかしかったですが、父親にそんなに惹かれずに良かったです。中学生の元教師として感想をお願いします。ありがとうございます。かわいいね、このメール。ありがとうございます、本当に。中2！何してんの、ほんと。これお父さんお母さんに聞いてるの言わない方がいいよ。お父さんは納得してくれるかな。そっかー。つうかさ、俺、今めちゃくちゃ驚い、元教師として驚いたことは、なんで中学のパソコンからエロコンテンツにアクセスできるの？そういうの全部さ、ブロックされてないんだね。制限されてないんだね。そこが驚きです。多分、うちの、てか僕が与えてた学校のパソコンは、そういうとこにアクセスできなかったんじゃないかな。アクセス制限かかってたと思うんですよ。そこがちょっと不思議っすけどね。へえ、みたいな。いけたの？みたいな。とこありますけど。いや、まあ、ほっこりエピソードじゃないですか。めっちゃいいじゃないですか。そのお父さん。お父さんとブロった方がいいですね、完全に。よ、つって。ブラザーっつって。ありがとう、お父さん。お父さんの言うことも一生聞かない。もう、お父さんの言う通りにしたら、いい大人に、いい男になれそうだなって、このエピソードを見て思いました。MKB さん、これからもサポートよろしくお願いします。嬉しいな、ティーンズからサポートあんの。生春巻き地獄さん、こんにちは。いつもなんやかんや楽しく聞いてます。いつもしょうもない話なさそうなんで一応送ります。マジでありがとうございます。小学校の頃、ズボンずらしが流行ってて、みんなが警戒している中、自分は人のズボンを下げるだけの勝ち組だったのに、恨みを買ってしまい、学校一のブスと呼ばれていた、いじめられている人の目の前で、ズボンを下げられ、ズボンと一緒にパンツも下がり、学校一のブスに珍貌を見られて、それから二度と人のズボンを下げれなくなりました。さあ、これお前 お、生春巻き地獄、お前、ブスとか言うのや、本当に。何歳だ、お前。ブスは良くない。いや、良くないっていうか、まあ、なんていうんですか。この文字にしたら強烈だね、ブス。学校一のブスでいじめられてたってか、この文で見るとさ、いや、元教師だけに、なんかこういう子、大変なんだよ、本当に。その子はその子で。かわいそうなんだよって、ねえ。思うけど、で、なんかちょっと心痛みますが、まあ、因果応報とはこのことで、まあ、自分は、言ったら、こう、嫌がらせをする、まあ、勝ち組ってことに書いてますけど、言ったら、こう、 悪者ですよ。悪者の方にいたんですが、結局、一周回って、自分が一番恥ずかしめを受けてしまったと。おティンティンを。この学校一ブスって書いてある方はひょっとしたら女性なんですかね。女子生徒だったのかな。それ女子生徒もトラウマになったと思うけどね。やばすぎでしょ。こんな何年生か分かんないけど、小学生のうちからティンティンをバーン見せられてさ、ヒャーっつって。まだ、まあこういうのもね、若気の至りですけど、そのなんか、なんかね、かわいそう。まあ、お前それもう自業自得だわ。だし、なんかこの、いじめられてる子ってやっぱかわいそうだなって思うね。いじめっていうのは、まあ、戦争がなくならないのと同じぐらいなくならないっていうのは分かりますけどね。まあ、そういう体験をした、生春巻き地獄さんはね、当然今はそういうことはしてないでしょうし、ブスだからとか言っていじめたりっていうのもないだろうし、なんかこう、自分がそういう恥ずかしめを受けたことで、きっといい経験になってね、人に、嫌なことをしちゃいけない、自分が嫌なことを、された嫌なことを人にしちゃダメだなっていうのを学んでくれたと思うんで、そのまま、ストレートに大人になって、人に思いやりを持てるような、男になってほしいなとは思いますね。ありがとうございます。引き続きチェックしてください。この番組。そして、ヨーヨーさん。お久しぶりじゃん。ありがとうございます。しょうもないお話。ありがとうございます。幽霊堂、結構な声、ちょっと待って。幽霊堂、結構な声量で、乳霊堂って言い間違えた。乳霊堂つって。幽霊堂って何？本屋？文房具屋？本屋かなんかだよね。乳霊堂まあ、ありえるね。それも、しょうもないね、本当に。しょうもない。どいつもこいつもしょうもないってことで。本当に皆さん、お気遣いありがとうございます。引き続きですね、痛いショータイムポッドキャストでは、皆さんからのしょうもないお話、お便り、質問、リクエスト等々お受けしておりますのでですね、ぜひとも、Spotify の Q&A 欄、もしくは私のホットメールの方までお送りいただければと思います。そしてこの番組の、星5の評価、フォロー、ダウンロード、Apple Podcast で聞いてる方は、レビューの方ですね、書いていただければ、PDR さんが読んでくれますので、ぜひともよろしくお願いいたします。来週は PDR さん来てくれると思います。そしてですね、最後に、3月25日の土曜日、にですね、中野のノアスタジオ地下4階で、18時半オープン、7時スタートで痛いおじさんズトークショー、春休みスペシャルやりますので、皆さんね、もしお時間あったらぜひ遊びに来てください。もうね、予約開始してます。チケット代は3500円です。ぜひともよろしくお願いします。皆さんとお会いできるのを楽しみにしております。では皆さん、今週も長らくありがとうございました。ドロン、ドロン、アランドロン。